皆さんおはようございます。ミスターステップアップ通信コース2週間プログラムの時間がやってまいりました。パーソナリティは私ヨナタンと、今日はですねゲストで、村田先生に来てくれてます。それではよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。はい。この2週間プログラムの中で、はい、まあ、いろんな、うちの講師ですよね、呼んでるんですけれども、今日は、多分村先生初登場なんじゃないかなと思いますので、
はい。
はい。ちょっと軽く最初にですね、ちょっと自己紹介みたいな感じで、ちょっと話していただけたらと思います、
は
い。
そうですね。はい。僕自身はですね、今はミスターステップアップのですね、塾長をやっておりまして、で、まあ、受験生の指導もやってるんですけども、まあ、親御さん向けの勉強会などもやってたりとかしてて、うん、で、まあ、受験生ですよね。みんな、こう、勉強していく中で、うんうん、まあ、やっぱり、こう、親子関係で悩んでるような、
う
ん、
そうですね。
受験生結構ね、
いやー、結構、
ずっと見てていて、で、ね、うん、で、やっぱり、こう、お父さんお母さんが勉強しなさいとか、うんうんうん、まあ、この〇〇大学に行きなさいとか、進路としては医者になりなさいとか、まあ、そうやって、うん、その親御さんの要望が実は子供に対してプレッシャーになってたりとか、うん、子供自身が勉強のやる気を失ってしまってるケースっていうのが、ね、うんうん、あって、まあ親は良かれと思ってやってるけれど、まあちょっと勉強の集中力やモチベーションが下がるケースがあるので、
はい、
まあ、そういったことを親御さんにお伝えをしていたりとかしてて、
そうですね、
まあ、この通信コースの方でもそういうコンテンツがね、
そうですね、ありますね、
あるので、うん、ぜひ、まあ、ちょっと親子関係でね、悩んでいるという、
そうですね、
君は、ぜひ、そのね、親向けの動画などをお父さん、お母さんにちょっと見てもらう、
そうですね、う
ん、声をかけてもらえたりすると、
いや、実際ね、その、まあ、今村先生はその YouTube でも発信されてたりとか、
ね、
通信のその講座でもこうやってるじゃないですか。うん、実際それ見たね、親御さんからも本当にこう考え方が変わりましたみたいな。その考え方変えて、そのお子さんとのこう接し方変えたら本当に劇的にこうなんか良くなったみたいな。うん、
いや、むちゃくちゃ実は多くて。
ね、そうね。
そうなんですよ。
実際それ去年ね、それでこう、親子関係劇的に良くなった子がね、通信コースの子でもいましたけど、うん、その子は実際、琉球大学の医学部ね、
そうです、
合格したりする子ね、いましたからね。うん、すごい劇的に変わりましたね。
劇的に変わりましたね。
本当ね、びっくりするぐらい変わりますね。
いつもちょっと過干渉になっちゃって、ね、いろいろこう、推薦受けなさいとか、
うん、
なんか、学校の定期テストの点数大丈夫なのとかっていうふうにしても、根掘り葉掘り、子供にこう聞きすぎて、
うんうんうん、
子供自身がこう、ちょっと、気持ち的にこう落ち込んでしまうっていうことがあったんですけど、
ね、うん、
まあ親御さんが、その塾が書い、塾でね、僕が書いた小冊子の方があって、
ありますね。
その小冊子の方には、とにかく子供に勉強しなさいと言うなってやったりとか、その干渉しすぎると、うん、やっぱり10代後半の子供って、もう自分の自我を持っているので、上から押さえつけるように、まあ勉強しろと命令したとしても、うん、まあ、やらないし、自発性がやっぱりすごく大事になってくるので、
うん、そうですね、
まあ、その自発性を促すためにも信じて待つことが大事ですよっていうことを、うんうんうん、まあ、その小冊子の方にも書いてあって、
うん、
まあ、その小冊子をよく見た親御さんがバイブルにね、
バイブル
もらってもう7回反復
して、7回反復、
もう思わず声をかけそうになった瞬間にその
項
目を見て、それでこう声をかけるのをやめて、結果的にはその子が、まあ、勉強ちゃんと集中して、うん、琉球大学の医学部に合格できたっていう、うん、まあ、そういった合格のね、
そうですね、
報告のお便りをね、うんうん、送ってくださったりとかしてて、はい。で、そのね、親子関係を改善することによって、まさに合格をつかみ取ったっていう一例なんですけど、うん、
はい、
まあ、そういった、親御様向けの勉強会っていうのをよくやっているので、うん、
はい、
まあ、この通信コースの方では、受験勉強の指導などもやっていく予定ではあるんですけども、うん、ぜひですね、まあ、親子関係で悩んでる、うん、受験生であれば、また塾の方の、この通信コースの方でもね、相談などを、送ってもらったりすると、まあ、ラジオでそれをですね、お答えしていったりだとか、電話相談などでもお答えしていきたいなと思っているので、
はい、
ぜひですね、
そうですね、
そういう意味でも頼ってもらえたらなと思います。はい
は
い、
これね、実は今日の音声のそのテーマなんですが、うん、これはまあ、目標設定というか、
うん、
ゴールです。を決めようっていう話をね、うん、
ゴールを決めろ、
ゴールを決めろ、ね、この話をしていきたいなと思うんですけど
そうですね、
ただね、これ今多分ね、この今の村先生のお話を聞いた受験生の、うん、多分通信コースの皆さんは、うん、多分ね、こう思うと思うんですよ。いや、村先生すごいなと、
うん、
うん、まあ、こんなこう立派なこうなんか親子関係だったりとか、まあ、そういう話をされるって、まあ、多分受験生からしたら多分普通にこうすごいって感心多分すると思うんですね。ただ じゃあ実際に、なんて言うんでしょう。今でこそいろんなこう受験生だったりとか、親御さんに対してこう話をされてる村先生は、うん、じゃあ昔からすごかったのかと。
そうですね。ここについては、その、ゴール設定とすごく関係するところなので、ね、僕の受験時代の話からちょっとして、ね、簡単にしていきながら、うん、まあそのゴール設定がいかに大事かということですね、お伝えしていきたいと思うんですけど、はい、まあ僕自身自分が受験生の時っていうのは、うん、まあ県のその大阪府の中で、うん、まあ大体3番手ぐらいの進学校ですよね、行ったんですけど、うんうんうん、まあとにかく勉強をもう詰め込みでやらせるような学校だったんです。でまあ最初の数学のその、うん高1の時の授業で先生が皆さんいいですかって浪人は絶対にするべきではありませんみたいなことで、なんでですかみたいな感じで聞いたら、うん、浪人をするとねって生涯のその生涯で稼げる収入っていうのの、うん、量が変わりますと60歳を定年退職だと考えた場合は22歳から就職する場合と23歳から就職する場合と、うん、23から就職する新卒採用で23からと浪人したら24から、ねうん、によって全然こう生涯で稼げる収入っていうのは当時年功序列がねまだ強かったので、うん、年重ねていくことで逆にこう収入上がっていくみたいな考え方に縛られてたんで、うん、絶対浪人してはいけませんみたいな感じのをなんかねグラフで見せられ
る。グラフで。データ付きで。
データ付きで。その先生、数列がすごく好きだったんですけど、数列の式を使って見せられたんですよね。でもなんか結構、うわ、絶望的やな、みたいな感じになって、まあ、高1の時から8時間授業なんです
よ。8時間、うん、
で、
やばいですね、
終わったら5時半で、5時半に終わったら、うん、今から延長するぞって言って延長するんですよ。うん、で1時半ぐらいなんですよ、うん、
部活する暇ないじゃん。
そうだから完全に絶対進学させたいっていう思いが強すぎて
すごい
部活できるその運動場とかないんですよ、
運
動場もうむっちゃちっちゃいんですよ、運動できないんですよ、
運動できない運動場なのに
運動場なのに
ジョー
だろ、もうただのジョーなんですよ、もう何にもできないみたいになってて、外周で走るとかしかできないみたいな感じになってたから、で、まあ、それで、毎朝早朝テストがあるんですけど、うん、その早朝テストも、だいたい単語が100個ぐらい覚えないといけないとか、すごい、もう、とにかく詰め込みでやらせるっていう感じで、だいたい、まあ、クラスの中で5人ぐらい不登校児がいてて、これで結構みんな、打つ寸前、
やばい
打つ予備軍みたいなタイプの子たちばっかりで、よく、その、ヤンキーとかにこうね、絡まれるタイプの学校の生徒たち、みんなこう、色白で、メガネでとか、ちょっと色白でぽっちゃりしてて、ちょっとこう、ゲームばっかりやってるみたいなとか、こう、ちょっと、ヤンキーに絡まれちゃうようなタイプっていうのが結構当時多くて、まあ、それで、勉強ばっかりずっとこう無理やりやらせさせられるっていう感じでね。で、その、僕自身は大学に、その、行く目的を見失ってしまって、それで、何のために大学行くんかな、みたいな、
うん。
勉強したくないしな、正直、みたいな感じになっちゃってて、ことごとく勉強から、こう、うまいこと逃げていくっていうことだけが巧妙になっていったんですね。だから、まあ、いかにその授業中に漫画を読みながら授業を受けるかということに対してのテクニックがこうあって、学校の教科書の表紙を漫画に重ねて漫画を読むとか、またはその授業中にイヤホンを腕の袖、服の袖から通してずっとひたすら聞き続けていくとか、まあ、3限ぐらいになったら学校の堀をよじ登って、カラオケにみんなで行くとか、まあ、そういうことしかやってなかったっていう感じで、まあ、ことごとく受験勉強からは逃げ続けていく日々を送っていった結果、まあ、割とそれまで頭、まあまあ良かったと思うんですけど、
うんうん、
もう高校に入って微分積分ベクトル数列数学だったら英語だったら関係代名詞協調構文も分かんなくなっていったんですよ、どんどんガーッと受けていって、で物理とか科学とかは物理はまあおじいちゃんの先生で、
うん、
みたいな感じだったんですね。何喋ってるか
分からなく
て、そもそもかなり難しいじゃないですか。
うん、
それで結構もう分かんなくなっちゃったんですね、
うん。
だからもう完全に落ちこぼれてしまうみたいな流れになったタイミングでミスターステップアップっていう塾に友達が行ってたから、そこにまあいわば紹介してもらっていく流れになっていったっていう感じだったんですね。うん、でその時に、その、まあ、いわば受験勉強の達人、南極老人って言って、ミスターステップアップの創始者で、うん、まあ、全教科、全国模試1を取得したって言われてる先生なんですけど、
うん、
まあ、その先生に勉強のやり方を教えてもらっていった結果、
うん、
こんな効率的な勉強法があったのかということに、うん、もう感動して、
うん、
今までやってた勉強一体何だったんだって無理にやらさせられて、うん、提出物アホみたいに出させられて、で全く成績上がらへんくて、ただただ心が疲弊して燃え尽き症候群になるみたいな感じのところから、うん、まあちょっと抜け出せるきっかけになったんですけど、
うん、
まあ、その時にその塾に通っていきながら、まあ何のために勉強するのかとか、何のために大学に行くのかっていうことを、まあ、すごいこう話してもらえて、
うんうんうん、
でそこから僕自身はあのゴール設定がすごく変わって、あの大学に行きたくないなと思ってたところから行きたいと思えるようになったんですね。一個も時間稼ぎっていうので、大学行った時間あるじゃないですか。
まあありますね、めちゃくちゃね、4年間ね。
だからぶっちゃけやりたいことって何か分かんなかったんですよ。
ああ確かに、
うん、なんか何やりたいか分からない、
僕もなかったですね、特にね。
なんかやりたい職業とかね、決まってる人はいいですよ、もう医者になりたいとか、薬剤師さんになりたいとかね、
うん、
でも日本の大学って、まあ、そういう特殊な資格取る以外だったら別に大学行ってからいくらでも変えることってできるじゃないですか。
そうですね。
なんかでも案外こうなんか大人の考え方とかって先に計画性を持って将来を決めることが大事なんだみたいな話になるんですよ。
職業に合わせた学部に行くべきだとかね、
とかじゃないですか、
うん、
でもやったことないから分かんないじゃないですか、まあね、正直自分に何が向いてて、
そうですね、
何が自分にとって合ってるのかみたいな、
うん、
だから大学行ってから全然決めていいよって言ってもらえて、すごい肩の荷が下りたんです
ね。
大卒と大卒じゃない人の違いについても教えてもらって、
うん、
大学行くとレポートとか卒論とか書くじゃないですか、
はい、
すごい表現力であったりとか、
うん、
そのね、ヨナタも早稲田の大学中にブログを
めちゃくちゃ書いてます。
めちゃくちゃ書いてて、うん、1日1万 PV 見られるぐらいの独学ラボっていう
ブログをね、
もうブログを立ち上げて、まあ、受験の情報で発信で言えばね、当時インターネット上ではもう本当に先駆けで、
そうですね、一番最初にやってましたね、
革新的な、ね、今でこそ YouTuber とかいっぱいいろんな受験情報発信してたりするけど、うん、まあ、ヨナタもそうやってね、こうそういうところから受験指導を進めて、
うんうんうん、
多くの受験生たちがついてくる流れになったって話だと思うんですけど、
うん、
まあ、そうやって表現力を身につけるのって大学受験をやっぱりやった
からじゃないですか。いやー、それはもうマジで本当そうです ね、
でその表現力が社会的な実力になるって言われたんですよ。
確かに、なんかいくら仕事できても結構ね、こう口下手というか、こう表現ができないと、なんか営業でもなんか開発して何かプレゼンするでもなんかうまくいかないところっていっぱいありますよね。
そうなんですよね。だから大学行くことでその表現力が身について、それが社会で活躍していくための実力になるよってことを教えてもらって、で、まあ、あ、じゃあ自分も全然こう口下手で人に何か伝えるの下手くそだし、
うん、
もっとそれが上手くなりたいなっていう気持ちにもなって、そういう話をいっぱい聞いていたんですよ、うん、今ちょっと触りなんですけど、
うん、
この話だけでも1時間以上は全然、
そうですね、いっぱいできますよこれ。
やっぱ大学行くことのメリットの方が大きいなってすごく実感が生まれて、それまではやっぱりなんか安定するためとか、その、
まあ、そうですね、なんかお金のため、まあ、就職のためみたいな、
大企業に就職するため、有給を取るためみたいな感じなんですけど、うん、まあ、正直僕、これはね、人による感性の違いなので、
うん、
あの人それぞれ受け止め方あると思うんですけど、
うん、
僕自身はなんか、毎日満員電車にこう揺られて高校に行ってたんですけど、大阪なんですけどね、うん、もうみんな疲れてるんですよ、うん、満員電車の大人たちが。でもなんか、自分大人になって、こうものすごいこう満員電車の中で苦しみながら、会社に行って仕事してね、
うん、
それで精神的にも肉体的にも疲弊していくみたいな人生は、まあ、当時はね、当時の感性ですよ、うんうんうん、今はもう本当に日本の社会のために頑張ってくださってる多くの大人が素晴らしいなと思ってるんですけど、
うん、
当時に関しては絶対なりたくないなと思ってたんですよ、うん
うん、
だから大学行くことの意義ってあんま見出せなかったんですけど、
うんうん、
その南極老人の話を聞けば聞くほど大学受験をすることの方が絶対人生のためになるなと思えて、うん、でとりあえずまあ僕じゃあ大学行こうかなって思ったんですね。だからまあ大学行くんだったら、どうせだったらまあ高い大学に行こうかなと思って、
うん、
で、全然勉強しなかったんですよ、
うん。
全然勉強しなかったんですけど、無謀にも京都大学に行こうって思ったんですよ。受験の志としてはね。
うん、
でしかも、文系だったんですけど、利点したんですよ。
無
謀中の無謀。
無謀中の無謀。無謀中の無謀。
無謀中の無謀で、
普通はやってはいけないと思います。
勉強してなかったのにもかかわらず、利点して、しかも一番高い大学目指そうみたいな。
うん
うん、では結果的には僕自身そのもう受験勉強し始めたのが本当にこう遅くて、 まあ、残り半年みたいなぐらいの感じの時間しかなかったんですけど、英語数学偏差値70以上上がって、うん、でそれで、まあ、進めていったんですけど、やっぱ5教科7科目やる時間がなくて、うん、でまあ、ちょっと京都大学は難しいなと思って、途中から、まあ、あの関関同立の方を目指して、でどうしたら工学部に合格することができたという感じだったんですね、
うんうんうん、
でやっぱそれはね、ちょっとやっぱ高めのところを目指したから結果的には受かったのかなと思っていて、うんうん、最初から多分ね、同志社目指してるとか、最初から次第を目指してたっていう形だったら、もしかしたら僕自身はそこまで頑張れなかったんじゃないかなと思うんですけど、
うん、
まあ、そのゴール設定をあえて高く持つ、今自分の成績が偏差値40とか30とかも、当時僕本当に全然できなくて、うん、共通テスト英語でも200点中40点しか取れてなかったんです
よ。
もうサイコロ式の鉛筆をコロコロコロ
コロコロコロ、ランダムですよ、
うん、3番とか4番とかってやってたんですけど、まあ、本当にすごいあの学力が半年で伸びて、うん、でまあ、大学に合格することができたんですね、
うん、
だから今回このラジオ の, あの8日目ですよね、これがね、うん、のメッセージとしては、あの仮でいいからゴールを決めていくことが大事かなと思っていて、
うん、
ね、
うんうん、
仮のゴールでも決めることによって全然前に進んでいくという流れになっていくと思うから、
うん、
しっかり仮のゴールを決めて、今決まらなかったり分かってなかったりする人でも、よし、じゃあ自分はこのゴールにするぞと思って決めてもらうといいんじゃないかなと思うので、
うん、そうですね、うん、なんか僕も実はなんかあんま大学行くときになんか早稲田って一応言ってたんですけど、うん、実は僕最初明治とかでいいかなと思ってたんですよ、
うんうんうん、
ただやっぱりこう、ね、上を目指した方が学力が上がるなっていうのはなんか、うん、なんかで本読んで書いてて、うん、当時単純だった僕は、あ、じゃあとりあえず私立だったら一番上目指そうみたいな、
うんうんうん、
まあ、そこ目指してったら、まあ、当時はだから最初は早稲田とか明治とかも受かる自信なんてなかったんですけど、うんうん、とりあえず一番上目指してたら明治ぐらいはちゃんと合格できるだろうみたいな、うんうん、最初本当なんかそんな軽いノリで、
うん、
なんかすごい立派な目標があるからなんか大学行こうとかって正直なくて、
うんうんうん、
とりあえず行けたらまあかっこいいなぐらいのなんか憧れというか、
うん、
みたいなので僕も最初はやってたんですけど、うん、まあ、なんかやっていく中でちょっと固まっていくというか、うん、なんか理由が見つかってったりとか、うん、やっぱ行きたいなって思えるようになってったみたいなのはすごいやっぱあったので、
うん、
なんか一番良くないのはこうなんかこう決めれずに何もできないっていうよりは、うん、とりあえず走り出そうっていう方が、うん、まあ、いいのかなっていうのは僕もね思いますね、
うん
うん、
なんかその仮のゴールを一つ決める、だからまあこの大学に行きたい、うん、あの大学に行きたい、それは高めのゴール設定で全然いいと思うので、
うんうんうん、
まあ、それをね、あのこの音声を聞いて今日できればもう先延ばしせずに早速決めてもらえたらいいのかな。
そうですね、うん、僕ちなみにそのなんか情報を手にした帰りの本棚で早稲田の赤本を無謀に買って帰りましたから、
うんうんうん、
これ受けるかどうかどうしようか買おうみたいな。
赤本あった方がいいですよね、
うん、そうそう、いや赤本あってからやる気変わりましたね。全然僕は
本棚に赤本あるだけで、
うん、あった方がいいですね。
意識のアンテナが立って、その大学に合格するために必要な情報って自分の脳って集め出すんですよね。だから今日この音声を聞いた君はぜひ標準志望大学を決めてアゴン。
いや、これでパッて変えたらすごい変わると思います、本当に、
うんうんうんうん、
僕もそれでね、まあ、なんかそういう情報を僕も聞いて本当かなとか思いながら最初はでもとりあえずまあ買ってみようと思ったら、うん、本当翌日から全然勉強に対する姿勢というか、
うん、
なんか雰囲気というか、
うん、
めちゃくちゃ変わって、
うん、
なんかそれで買ったところから本気で目指そうと思い、逆に思い始めたみたいな、
うんうんうん、
っていうのはすごいやっぱあったので、うん、ぜひですね、赤本をこうゲットしておくのはね、もう一押し
ですね。そう
ですね。おすすめしておきたいですね。
普段から見て、普段の勉強に戻っていってもらうとアンテナが立つんじゃないかなと思うので、ぜひやっていくようにやってもらえるといいかなと思います。
はい
はい、
はい。ということでですね、今日は、8日目の音声として、ゴールをですね、決めていくと、志望大学の決定ということで、お話をさせていただきました。ぜひですね、まあ、決まってる人も決まってない人もですね、まあ、仮で決めた、まあ、ぜひ赤本、まず過去問をゲットするということを実践として、やっていくようにしていただけるといいんじゃないかなというふうに、思います。はい、ということでですね、今日のじゃあ音声はこれぐらいにね、しておきたいと思いますが、まあ、他にもですね、毎日音読の音声と、あとセルフレクチャーのですね、別のコンテンツも配信していますので、ぜひ音読セルフレクチャー、そして合格手帳に記録をしていくということも毎日ですね、続けていってください。はい、ということでじゃあですね、明日もまた同じ時間に、お会いしましょう。それでは今日はですね、僕と、ヨナタンと村田先生でお送りしました。
はい。
はい、それではありがとうございました。
ありがとうございました。